藤沢歴史探訪のコーナーです。今回は写真に見る鵠沼南部の変遷、町の記憶ということで、鵠沼郷土資料展示室にお邪魔しています。さあ、本日お話を伺いますのは建築家の前田忠篤さんです。前田さん、よろしくお願いいたします。
はい、ご紹介いただきました前田と申します。よろしくお願いします。
まず建築家の前田さん、今回さまざまな写真が展示されているわけなんですが、こちらを撮られたのが前田さんご自身ということで、調査はどのぐらい前からされていたんでしょうか。
はい、ちょうどですね、1990年に第1回目の調査を行っています。
1990年から30年にわたりということになりますけれども、もともと前田さんがこの鵠沼の調査を始めることになったこのきっかけというのを教えていただけますか。
はい、戦前私の祖父の代に東京からこちらにやってきまして、で母なんかもここで生まれ育っています。私がですね、高校生ぐらいの頃、それまで鬱蒼としたお屋敷だったところが分譲されたり、何か所かあったように思います。で、建築の勉強をしたくて美大の建築に行ったんですけれども、建築学科の1年生入って初めてやるのっていうのは、まあ一部屋だったり一軒だったり、でその一軒の家を考え始めると、例えばじゃあ鵠沼に建てるんだったら隣の家はどんなだろう、街並みはどんなだろう、あるいは海風がどう入ってどう抜けていくんだろう、太陽はどっちから来るのかなって考え始めるわけですね。で、だんだんだんだん一軒の家から隣の家、町並みっていうふうにつながっていきます。その中で町の歴史とか文化っていうのが深く建築と関わってきている、あるいは自分が作るものが町の歴史を作っていく、町並みを作っていく、で文化を作り、それが風土になっていくっていうことを感じるようになります。で、例えばお隣の鎌倉、これ非常にいい例だと思うんですけども、明治大正時代の西洋館があって町の雰囲気がありますよね。で、さらに寺社仏閣、これ日本のもので、うっそうとした小道があって、葉山や逗子もそうかもしれません。で、そういうものが町並みにとても重要な役目を持っているってことがわかると思います。
建築といってもその町だったり、あるいはその歴史と非常に関係性が深いということを教えていただきました。前田さんは学生時代からこういった、ま、調査などを専門にされていらっしゃったんですか。
はい、実はですね、これは昭和40年代になると思うんですが、1970年前後に日本のいろいろな集落、例えば妻子とか馬込、武蔵野美大の場合にはですね、大内宿というところの調査をしているんですが、日本の町並みや集落がどんどんなくなってしまうっていうのを建築学科の学生たちひしひしと感じてたんですね。で、何やっていいかわからない、じゃあもう調査しようということで、実測調査をしたり写真を撮ったりいろんなことをやって、中にはですね、その一軒一軒の家のおじいちゃんおばあちゃんから話を聞いて、私の大先輩たちがそれをやってたんですけども、じゃあ昭和30年代にはどんな暮らしがあったの、40年代にはどんな暮らしが、テレビはいつ頃来たんだ、雑誌がその辺に置いてあってね、なんてのをもうスケッチに残したりしてるんですよ。で、こういう伝統がある学校に行ったおかげで、私が大学院の1年生の時にですね、前田君ちょっといらっしゃいって先生から言われまして、で、何ですかって言って言ったらば、吉祥寺の町並み調査を仕事としてやらなきゃならない、大学の仕事としてやる。で、まあ学生50人60人引き連れまして、私がたまたままとめ役になっちゃったんですけど、町の写真を地図にプロットしながら一枚一枚何百枚も撮っていくんですね。で、同時に江戸時代からの町の歴史、町の地図を調べたりとか、あるいは新しい都市計画ですから、車の流れですとか、駐輪場が足りてる足りてないとか、そういうことまできれいに調査をして資料をまとめる。で、次の年にですね、これでやっと自分の研究ができるかなと思ったら、今度は前田君いらっしゃいってまた言われまして、今度は何でしょうって言ったら、今度は須賀川の調査に行ってくれ。で、これはゼミ単位で小さなグループでの調査だったんですが、福島県の須賀川市でまた写真を撮り歩き、町並みの調査をしました。で、いよいよ自分が自分の修士論文をまとめるときに、今までやってたことが一つの方向にまとまりを見せていきます。で、これは鵠沼の町並みって何だろう、分譲とかでだんだん変わっていってしまうのはもう目に見えている。で、さらに、自分が調査手法を学んだ、だったらば鵠沼の町並みの調査を修士論文にしようじゃないか。で、この時にですね、先生がまたね、いいことをおっしゃってくださって、学生の書いた論文なんてあまり役に立たないよ、だけどね、 後の人が使える資料をきちんと残すことは気にもできるんだよと。でこれ真に受けちゃったんですね。で真に受けちゃったんで1990年から、およそですね820箇所の写真を取り集めてるんですけども、初めは間が空きました。15年ぐらい空いてしまって2006年になったんですが、2006年以降は鵠沼の郷土資料展示室さんとタイアップしながら、5年ごとぐらいに写真を撮り続けて、ちょうど30年が去年だったということです。
そういったねこれまでの経験があって、そしてそれをご自身の暮らす町、この鵠沼の移り変わりということで写真に収めてきていらっしゃるわけなんですね。先ほど約820箇所ですか、写真の撮影箇所ということでありましたけれども、具体的にそのどういう写真を撮られていらっしゃるんですか？
はい、これはですねよくやる手法としては、通りの、四つ角があれば四つ角を4方向全部ですね、これをずっと撮っていくようなことをベースに置きます。でさらにその間で、あここはいい風景だなって言ったら1枚撮る2枚撮るっていうことをやっていきます。で鵠沼で言いますと四つ角で撮っていったんですけども、歩きながらですね僕も歩いたことのないような細い道がいっぱいあって、うわこんなお屋敷があったんだ、えこんな立派なもんすごいなって思いながら、ドキドキしながらね、竹垣の写真や門の写真やうっそうとした覆いかぶさっている松の木の写真、こんなものをねフィルムに収めました。
定点観測ということで、先ほど大きな地図を見せていただいたんですが、あれがその収めた写真のポイントになっているんですね。
はい、とですね、街の写真を撮り歩くっていうことは皆さんやってらっしゃると思います。で鵠沼でもですね、私よりも先人になる方が福地さんっていう鵠沼書店の店主の方だったんですけども、戦前から写真をずっと撮ってくださってまして、ただ建築都市計画的な視点で地図に記号矢印をプロットしたりしながらということはしていませんので、私の場合は都市計画用の比較的詳細な地図があるんですが、それにフィルムの番号、写真の番号と撮った方向、これ矢印で全部記して、でそれが後で数えてみたら737箇所で、論文書いてますとね、竹垣の写真が足りないな、松の木の写真他にも欲しいなということになりまして、その後も100枚ぐらい追加で撮ってます。でこれがね、人間ってなかなかね整理ができるもんじゃなくって、30年間ほったらかしになってましてね、で30年の節目だからこれももう一回地図にプロットし直そうと、合計したら今823箇所の写真になりました。
823箇所というふうに今伺いましたけれども、1回目に撮られてからまた2回目に撮られるまで、社会人もスタートされたということで時間が空いてますけれども、この期間どうでしょうか、街並みの変遷というのはかなりあるんでしょうか？
そうですね、1990年代の後半から2000年代の初めの頃っていうのが、おそらくは急激に街並みが変化した時期にあたると思います。1990年に初め写真を撮っていた時は、ワクワクしながら、うわこんなお屋敷がある、こんな道がある、細い道があったり、松の木がうっそうとしているところがあったり、竹垣があったり、これがですね2回目、約15年経ってるんですが、地図を見ながらこの角曲がった先の写真だよねって言ってふっと見ると、もうどこかわからないんですね。道が増えているところもありますし、お屋敷だったところが分譲されていると、松原だったところが全くなくなってしまっているとか、で何回か確認をして、電信柱とかマンホールの位置関係で、あやっぱりここで合っている、そう思いながら写真を撮ったんで、2回目の調査が一番大変だったかもしれません。
そうするとご自身が育った時代と、またそこから大人になってからの鵠沼というとだいぶ変化があったようですけれども、そのあたりやはり町のイメージというのも変わってきたわけですか？
これはねちょっと面白いエピソードがあるんですが、鵠沼、茅ヶ崎、鎌倉あたりにも古くからお住まいの方で、僕らと同じ世代ぐらいの方もしかしたらば同じことをおっしゃいます。大学に入った時にですね、どっから来てるのって言われまして、いや鵠沼だよ、鵠沼って割と有名な場所だと思ってたんですけども、それどこって聞かれますよね。江ノ島があってね、海があってこういうところなんだよって、えお前湘南ボーイなの、え何それ湘南じゃんって ていう言い方をしてくるんですね。で、湘南って、まあ、確かにあの湘南学園に通っていたりとか、あるいは近所に湘南高校があったりとかっていうことにはなるんですけども、普段そんなに湘南湘南って言わなかった気もしまして、でその時にマスコミ、テレビや雑誌が作る湘南っていうものと、それを見て遊びに来る人たちのイメージの湘南、それと自分たちが持っている湘南イメージ、あるいは鵠沼のイメージといった方が正しいかもしれません。これが大きく違うんだなっていうことを感じていたのは事実です。
今お話に出てまいりましたこの湘南というイメージ、このあたりについてはまた来週ぜひ詳しくお話を伺えたらなというふうに思います。藤沢歴史探訪2日目の今日は建築家の前田忠篤さんにお話を伺いました。前田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。